皆さんこんにちは。今回はですね、ここに書いておりますけれども、賜物についての理解とその活用という、テーマで、学んでいきたいと思います。で毎回今回は大事ですよ、今回は重要ですよって言ってますけど、今回もとても大切なところですので、しっかり学んでいきたいと思います。よく私たち霊の賜物と言いますけれども、この賜物とは何かっていうことからまず考えてみたいと思うんですね。で、ここにマタイ28章19節から20節の、イエス様の言葉を書きました。これは、皆さん何度も学んでこられたと思います。大宣教命令と言われるイエス様の私たちに対する、遺言と言ってもいいと思います。じゃあこれ一緒に声に出して読んでみましょうか。3、はい。それゆえにあなた方は言ってすべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって、彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。マタイ28:19-20。はい。ここにね、出ていって、すべての国民を弟子としなさい。ただバプテスマを施すだけではなくて、キリストの弟子にしなさいっていうのがこの、ポイントですけれども、ホワイト夫人はですね、教会の目的についてこのように書いておられるんですね。これは観難から栄光への第一章の一番冒頭に書かれている言葉です。教会は人類救済のために神がお定めになった機関である。教会は奉仕するために組織された。その使命は全世界に福音を伝えることである。教会を通して神の満ち溢れる豊かさを世界に反映させることが神の初めからのご計画であった。暗闇から驚くべき光に招き入れられた教会員たちは神の栄光を表さなければならない。教会はキリストの恵みに富んだ宝庫であり、教会を通して神の愛がついには天上にある諸々の支配や権威に対してさえも十分明らかに示されるのである、ね、今紹介した大宣教命令、そしてこのホワイト夫人の証の文、ね、これを読んでいくと明らかなように、教会はですね、この大宣教命令を果たすために神様がこの地上に作られた機関であるということなんです。でそのためにその教会に集められた私たちにですね、賜物が与えられるんです。この宣教っていう働きを成し遂げていくために神様はここに集う一人一人に賜物を与えてくださる。これがですね、賜物の目的なんですね。でこの霊の賜物については皆さんよくご存知だと思います。第1コリントの12章に、書かれていますね。9つの賜物がそこについて、ここに書いてありますけれども、第1コリント12章の1節、こういう言葉で始まっています。兄弟たちよ、霊の賜物については次のことを知らずにいてもらいたくない。パウロはですね、こう呼びかけているんです。とにかく霊の賜物についてはもう知らずにいてほしくない。もうこの大切な神様からのプレゼントについて皆さんよく理解しておいてください。よく知っておいてください。知らない人が一人もないようによろしくお願いしますよっていうですね、そういう強い語りかけから始まっています。そして7節を見るとこう書いてあるんですね。各自が御霊の現れを賜っているのは全体の益になるためである。一人一人が賜物をいただいているのは全体の益になるためなんだ。この全体っていうのは何でしょうかね。全体っていうのは何を指していますか。この後見ていくとですね、キリストの体という言葉が出てきますけれども、キリストの体というのは教会を表しています。つまりキリストの体である教会の益になるためである。つまり、この大宣教命令というね、 この神様からの大切な使命が与えられている教会の益となるため、そのために一人一人に神様は賜物を与えてくださるということなんですね。そして11節、すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるのである。そしてこの霊の賜物というのは人から与えられるのではなくて、上から聖霊によって神様があなたに与えてくださるものなんだということなんですね。で、エペソの4章を見ますとこう書いてあります。11節からですけれども、そして彼はある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師教師としてお立てになった。神様はそれぞれにふさわしい賜物を与えて、それによってですね、ふさわしい働きに就かせてくださる。それは何のためか、生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、キリストの体、教会ですね、を立てさせ、私たち全てのものが神の子を信じる信仰の一致と、彼を知る、キリストを知る知識の一致とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。この下線部、それからこの赤字で強調していますけれども、賜物というのはですね、教会が宣教使命を果たしていくために与えられる。それだけではなくて、その賜物が与えられて、私たちが賜物を用いるときに、なんと全く人となる、そしてキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るって。私たちがこの賜物を使って奉仕するときに、私たちの品性がキリストに似たものとして変えられていく。神様はそこまで計画しておられるということなんですね。今読んだ聖句、2箇所の聖句をちょっとまとめてみると、こういうことになると思います。1番、キリストの体、教会を立て上げその益となるため。この益っていうのは具体的に何かっていうと、これですね、宣教、はい、そして2番目は神様が与えられたものであるということです。そして3番目は、さっきの引用文がありましたけれども、キリストの似姿に変えられるため、はい、このことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思いますね。ホワイト夫人の言葉を2つちょっと紹介させていただきたいと思います。神が私たちに与えてくださるのは、私たちが他の人々に与えることによって神のように寛大で気高く情け深いものとなるためである、ね、さっきの3番目の目的、キリストの似姿に変えられるためありましたけれども、私たちがこの賜物を使って他者に奉仕するときにキリストのように変えられる、そういう計画があるんだということなんです。そしてもう一つ、他の人の益のために自己を犠牲にする行為は、すべて与える人の心に慈善の精神を強め、その人を世の贖い主、キリストですね、キリストに一層近く結びつけるのである。だから私たち賜物を用いれば用いるほど、正しく用いれば用いるほど、私たちはキリストにどんどんどんどん近づけられていきますよということなんですね。この賜物についてですね、聖書は何箇所か、触れていますけれども、イエス様が例え話で、お話しされた箇所がありますね。タラントの例えって言われるところ、ちょっとマタイの25章をお開きいただきたいと思います。イエス様はこのマタイ25章で天国についての例え話を、3つしておられますね。最初は10人の乙女の例え話、そして2番目が、14節から書かれていますけれども、タラントについての例え話のところですね。このストーリーは皆さんもうよく、ご存知だと思いますので、ここでもう一度読むということはしませんけれども、ここに登場してくる3人の4人の人物がいますね。1人は主人、そして3人のしもべですね。でこの主人は旅に出ます。 で出かけていくときに自分の財産をそれぞれの3人のしもべに預けるわけですね。はい。で、1人のしもべには 5タラント、そしてもう1人のしもべには2タラント、そしてもう1人のしもべには1タラント与えられました。はい。で、このタラントっていうお金の単位ですけれども、まあ、これはあの英語のタレントの語源になっていくものですね。才能っていう意味がありますけれども、この1タラントっていうのはですね、だいたい6000日分の賃金に相当するものです。1タラントですから、まあ仮にですね、まあ簡単に日給1万円だとすると、高いですかね6000万円、1タラントは6000万円ということになります。じゃあ2タラントは1億2000万円、賢いですね。じゃあ5タラントは3億円ぐらいということになりますね。少ない人でも1タラントです。はい。このことをちょっと覚えておいていただきたいと思います。そして主人が帰ってきました。その時に、まあ、生産を始めるわけですけれども、ストーリーはどうでしたかね。5タラント預かったしもべは、そうですね、この5タラントを用いてさらに5タラントを増やした、ね、10タラントになった。ご主人様って報告するわけですね。良い忠実なしもべをよくやったって、あなたはわずかなものに忠実だったから、ね、またさらにこの管理を任せようと言われたわけです。はい。そして、2タラントを預かったしもべもその2タラントを用いてさらに2タラントを増やし、全部で4タラント、これも報告した、ね、そしてその4タラントを任せられた。そしてちょっと下向いてますけれども、1タラント預かったしもべはどうしたんでしたっけ。はい、土の中に隠しておいた、ね、それでご主人様、ね、あなたの1タラントをお返ししますって言ったんだけれども主人は喜ばれなかったですね。かえってその1タラントを取り上げて既に持っているものに預けたという、まあ、こういう物語が、書かれているわけです。はい。で、この主人は誰を表しますかね。神様、三位一体の神様で言えば旅に出て帰ってくるということはイエス様ですね。はい。今私たちの主人であるイエス様は天に行かれています。でその間にしもべたちにタラントを与えられるわけです。じゃあそのタラントっていうのは、あ、タラントじゃない、しもべたちっていうのは誰ですかね。私たちです。主人の帰りを待っている私たちです。はい。でその私たちには大切な使命があるんですね。主人のタラントを管理するという大切な使命があるわけです。そしてその主人はやがて帰ってくるんです。つまりイエス様のご再臨の時に神様は私たちがこの地上でそのタラントを用いて何をしたか、ね、そのことを、まあ、見られるということなんですね。はい。で、まあ、この物語を通してですね、いろんなことを私たち学ぶことができると思うんですけど、まあ、皆さんはこの3人のしもべのうちどれでしょうか、なんていう質問はちょっとしませんけれども、はい。一つ私これ思うのはですね、全ての人にタラントが与えられたということなんです。つまり主人の帰りを待っているクリスチャンには少なくとも1タラント与えられているということです。はい。1タラントっていうのは、まあ、6000万円ぐらいで、さっき話をしましたけれども、少なくともですね6000万円分ぐらいの働きをすることができるぐらいの才能は神様は与えてくださっているのかもしれませんけれども、時々ね、私も牧師として教会の方々のいろんな声を聞くときにね、いや私なんか大したタラント与えられてないんですって皆さん言ったことありませんかこれ間違いです。少ない人でも1タラント与えられている。で これ謙遜でも何でもないんですよね、実は。そう思いませんか？でもね、だって神様がプレゼントを与えてくださったものでしょ。で、例えば私がこの1タラントを誰かにね、こうプレゼントしたとしますね。あの広瀬さん、プレゼントねしたとします。もう私のもう気持ちも、私もいろんな犠牲を払って獲得したプレゼントを広瀬さんに渡しましたね。そして1年後ぐらいに、久しぶり、あ、お久しぶりですねって、あの時のプレゼントどうですか、使ってくださってますかって言った時に、お、私もらってませんとか言ったらどうですか。あれはもっとひどいかもしれませんけど、いや、私のたらもらったものなんて大したことないんですってこれは与えられた神様からしたらものすごい失礼なことじゃないでしょうか。しかも神様はこのタラントを私たちに与えるために犠牲を払われたんです。何の犠牲ですか。そうです、御子イエス・キリストの尊い命を十字架で捧げた、その代価として与えられたものを神様は私たちに分かち合ってくださる。ですから、ああ、私にはタラントなんてありませんとか、大したことありませんっていうのは罪だと思います。はい、ですからこの賜物についての理解をきちんとしておくっていうことはね、そういった意味で、大切だと思うんですね。それからもう一つ思うのがですね、この5タラントと2タラントのしもべたちの姿勢が素晴らしいなって思うんです。例えば、皆さんが、銀行からね、6000万円借りて融資してもらって何かこう事業を始めたとします。それをね、倍にした、1億2000万になった、ね、そして銀行に返済期限、銀行の返済期限が来て、まあ、銀行にお金を返さなきゃいけない。でその時皆さんいくら返しますか。6000万円借りたんです。6000万円プラス、ね、利子、まあ、借りた分を返すわけです、基本的には。でもこの下上どうですか。ね、例えば5タラントを預かって、その5タラントで自分が5タラント稼いだんだったら、5タラントだけ返して、あと5タラントもらっても、まあちょっと6タラントぐらい利子の分返して4タラントぐらいもらってもいいんじゃないでしょうか。私たちそう考えるかもしれません。なぜかっていうと、ね、預かったものも自分のものだと思って使っちゃうから、それによって生まれたものも自分がもう使っていいんだって勝手に勘違いしてる。でもこのしもべたちは全部、自分が稼いだ分も含めて全部、これはあなたのものですって返してるんですね。まあ、これはスチュアードシップのところにも関わってくると思うんですけれども、全てのものは主のものですから、あなたにお返しいたします。この姿勢がやっぱり、必要なんだろうと思います。神様は皆さんにいろんな素晴らしい賜物を与えてくださいますけれども、それを自分の栄光のために用いない、全て神様の栄光のためにお返しするということなんですね。そしてもう一つ、このちょっとかわいそうな1タラント預かったしもべです。皆さん同情しませんか。だって1タラント預かって1タラント返したんですから、ちゃんと管理したって言えるかもしれません。この1タラント預かったしもべの問題点っていうのは理由付け。ああ、そうですね、私もそう思います。このマタイの、ね、25章の24節から25節、こう書いてあるんですね。1タラントを渡された者も進み出ていった。ご主人様、私はあなたがまかないところから借り、散らさないところから集める酷な人であることを承知していました。そこで恐ろしさのあまり、行ってあなたのタラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、ここにあなたのお金がございます。もう明らかですね。はい、つまりこのしもべは主人のことをもう非常に厳しくて恐ろしい人だと思っていた。もし失敗でもしたらどんなにひどいことをされるかわからない。つまりこのしもべは主人の品性について誤解をしていたと ということなんです。おそらく主人とのコミュニケーションを取っていなかった。だからコミュニケーション取ってないから相手のことがわからない。どんなに相手が愛に満ちた方であったとしても離れているとそれはわからないということなんですね。私たちも同じことがあるかもしれません。祈りをおろそかにしてしまう、御言葉を読まなくなってしまうと私たちの主人である神様の本当の姿、愛に満ちた品性がわからなくなってしまうということってあり得るんだと思うんですね。この一タラントのしもべの問題ですね、あなたが酷な人であることを承知していましたっていうところ、つまりこのしもべの主人に対するイメージが歪んでしまっていたんです、はい、皆さんは皆さんの主人である神様、イエス様、聖霊様に対してどういうイメージを持ってられるでしょうか、ね、イエス様の再臨の時にいや裁かれるんじゃないか、ちょっと怖いな、イエス様来られたらちょっとこうやって隠れなきゃなと思っているでしょうか、あるいはイエス様来られた時にもう子供がね帰ってきた父親や母親にパパママって言って、しがみついていくような思いでイエス様のところに出ることができるでしょうか、はい、もし主人に対する正しいイメージを持っていたら恐れることなく与えられたタラントを使うことができるんです。そしてそれを神様はね増やしてくださるということなんですね。私の経験から少しお話しさせていただきたいと思うんですけれども、私の下の息子がですね幼稚園だった時に、なんか突然ですね柔道がしたいって言い出して、でああだったらということで道場に連れて行ったんですね。そしたらもう気に入ってパパここでやるとか言って、でしばらくこっちに転勤してくるまで柔道を続けていました。でたまにですねその息子の勇姿をこう見に行ってたんですけれども、やっぱり幼稚園児なんだけれどもね、やっぱりそれなりにこうやっぱかっこよくなるんだなって、まあ、親バカですけれどもね、すいません。で実はですねその柔道のコーチが何人かいるんですけれども、まあ、父兄の中からですねちょっとこっそり鬼コーチって言われているコーチがいたんですよ。まあ、消防士さんでですね、まあ、子供その、コーチの2人の子供たち、小学生と幼稚園の女の子だったんですけど、その子たちも柔道をこう通わせてらっしゃった。まあただもう厳しい厳しい、もう怖いんですよね。もうこう和やかにこう練習をやってたところにそのコーチが後から来るともう急にピリッっていう形になる。でお辞儀の仕方が悪かったりとかですね、態度が悪かったらまあちょっと怖くなるわけです。そしてまあわざとだと思うんですけど、わざわざですね自分の子供を蹴るんですね。はい、まあ見せしめじゃないですけど、そして女の子幼稚園なんですけど、まあ蹴ったらピヨーンって飛んでいくんですよね。本当に。まあ巨人の星って皆さんわかりますかね。あれの柔道版みたいな形で。まあ、そういうコーチがいらっしゃったんです。でもみんなコーチ怖いのでもうビクビクしてたんですね。それでうちの息子もそうだったんですよ。もう怖いって。でそれでですね、ただそれをこう練習見てたらね、やっぱりねそのコーチの教え方が一番うまいって家内が言うんですね。でそれで家内がそうだと思って息子にまあマインドコントロール始めたわけです。ゆうきって言うんですけど、ゆうくんコーチはねちょっと怖いかもしれないけど、みんなのことをみんなにね強くなってほしいと思って、みんなに柔道を教えたいと思ってわざと厳しくしてるんだよ。でも本当は優しい人だから何かわからないことがあったら気に入ってごらんってこうずっと言い出したんですよ。そしたら息子はもうそれを素直に信じてですね、一人コーチのところに行って、コーチね、この足どうやったらいいですかとかね、この引き手どうしたらいいですかとかね、こう聞くようになったんですね。最初に聞いたのが、コーチどうやったら強くなれますか、聞いたら練習って一言で終わったみたいなんですけど、まあでもそのうちにですねそのコミュニケーションが取れるようになった。でコーチも他の子たちは避けるんだけど、 その子、うちの子だけはこう寄ってくるので、まあ、嬉しくなってどんどん教えてくれる。でそれで私久しぶりに見に行った時にですね、まあかっこよかったんですよあのランドリーとかでね、ボーンってこう相手投げるのを見た時にわーって言いながらね、私もちょっと興奮してたんですけど、でその時に私この賜物の話を思い出したんですよ。つまりコーチのことを のイメージが怖かった時はビクビクして賜物の才能を発揮することができなかったんです。でもそのコーチに対するイメージが変わって、あ、このコーチって素敵なんだっていうことが分かった。そしたらコミュニケーションも取れるでしょ。そしたらそのコミュニケーションを通してコーチがどんどん息子の中からいいものを引き出してくださったということなんです。だから私たちの神様に対するイメージが本当に重要であるということがね、わかると思うんですね。まあ、そのことをちょっと覚えていただきたいと思います。はい。賜物に関してよろしいでしょうか。はい。じゃあ問題は、私たちにどんな賜物が与えられているか、それをどうやって用いたらいいのか、ということですね。で、この後の時間ですね、ちょっとそれをしたいと思うんですけれども、はい、今ね、私たちやってきたものはこのネットワークっていう教材の中から取ってきたものです。本当はですね8時間ぐらいかけてこれやるものなんですね。ですからほんの一部触りの部分なんですけれども、実はねこれ皆さんの教会にすでにあるんです。はい、数年前にですね無料で各教会に送られたものですね。ある教会の中ではこれもう完全に眠っているところも、あるみたいなんですけれども、もう一回ちょっと皆さんの、教会の、はい、本棚を、書棚を探していただいて、やりました?やったところもね、あるということです。で、今日、一つの賜物だけね、ちょっとやってみましたけれども、皆さんの中では、三つ同じだったとか、二つ同じだったとか、これも学んでみたいっていうのがあると思うんです。で、ちょっとコピー残ってますので、帰り際にこれ欲しいっていうのがあれば、皆さん自由に持っていただいて、結構です。そして、各教会にこれがあるのでね、ぜひもう一回復習の意味でも、さらに学びを進めていただく意味でも、使っていただければと思います。はい。この賜物をですね用いる際に、注意しておくべきことが、3つあります。で、1つは何かっていうと、投射というものなんですね。投射、これ、どういうことかっていうと、あなたも私がするようにしなさいっていうものなんです。つまり自分が与えられている賜物を周りの人も持っているって勘違いしてしまうんですね。私これやってるからあなたもできるでしょって。あなたもやりなさいよっていうですね、この自分が与えられているものを他にこう他人に投射していく。はい。これは賜物の誤った用い方です。はい。それから2番目、昇格というものがあります。これは何かっていうと、私にはあなたより重要な賜物が与えられているわってやつですね。はい。ちょっと傲慢になってしまう。はい。他者を裁いてしまう。ね。自分は賜物があるからこれができるんだけど、その賜物がない人はそれができない場合だってあるわけですね。で、それを見たときに他者を裁いてしまったり、あるいは他者と比較して自分が傲慢になってしまう。そういう危険性があるということです。で、覚えておいていただきたいのは、賜物は神様が与えてくださるものです。そして、賜物に優劣はありません。あの人の賜物の方が上だとか、私の賜物の方が下だとかね。それはない。みんな違ってみんないいってなんかありましたけど、そういうことなんですね。そして3番目、拒絶っていうもの。これさっきちょっとお話ししましたけど、私には賜物が与えられていないっていう、はい、神様がね、イエス・キリストの十字架の犠牲のゆえに与えてくださったこの賜物を拒絶することがないようにしていただきたいと思うんですね。 で、ぜひ皆さん、この賜物を求めてください。はい、具体的にこの賜物が欲しいと思って、与えられる場合もあると思います。で、何かわからないんだけれども、働いている中でね、賜物が与えられるという場合、あるいは気がつかなかったけれども、こういう賜物があったんだと発見する場合があると思います。私は統一教会から出てですね、聖書を学び始めるようになった時に、やっぱりこの福音を誰かに伝えたいっていう思いが非常に強かったんですね。で、そのためにはやっぱりこう牧師っていう道が一つ出てきたんです。でも自分はダメだなと思ってたのは、その人前で話すとか説教するとかそういうことはもう考えられなかったんですね。はい、まず自分は説教ができないって思ってました。でもやっぱりこの御言葉を伝えたいと思ってこの道に来たんですよね。で、確かに自分自身ね、人間的な比較をしたらそんな素晴らしい説教者でもないかもしれないけれども、でも必要な分かち合いをねするだけの神様は賜物を与えてくださっているんだなって非常に感謝しています。で、私は喋る方じゃないんですよ。本当に一人でいたらもうじっと黙ってるっていうかね、はい、家内とはもう正反対です。よくご存知の方いらっしゃると思いますけど、もう本当にそうですね。はい、だからこの人前で立って話すっていうこと自体、これ賜物が与えられてやってるだけという感じですね。で、こういう話していいのかわからないですけど、私が進学科3年の時に牧会の面接をして、で、島田先生が教区長になられた、ちょうどその時だったんですけれども、先生から電話があったんですね。花田先生っても言われたかな。あなたは多摩長山教会に行ってくださいって言われたんですね。1年目多摩長山教会でした。で、私ね、その採用が決まってから、その教会が、教会に派遣されるまで、ちょっと何ヶ月かあったんですけど、その時の祈り、必死に祈ってたことがあるんです。神様、自動伝道しなくていい教会に送ってください。自動伝道。っていうのがですね、私、子供と接したことがあんまりなかったんです。で、例えば牧師ってほら、教会の中で子供の話をしなきゃいけないじゃないですか。で、教会の中で牧師が子供の話をするところも見たことがなかった。で、伝道するっていう経験もなかったし、自分は大人になって教会に来たので、子供がどういう思いでイエス様のことを考えて信仰を持っていくのかっていうプロセスもさっぱりわかんなかった。だからもう、自分にはもう絶対できないと思って、神様、自動伝道のない教会に。で、その時聞いたんですよ。先生、多摩長山って子羊ありますか、ね、パスファインダーありますか、パスファインダーない、ね、で子羊もないと思うんだけど、まあ行ったら聞いてみてって言われて、引き継ぎの、ね、前の先生とした時にありませんって言われてたんです。で行ったらですね、先生って言って、そこの方もいらっしゃいますけど、若い牧師先生来るの待ってましたって言って、うちこれから子羊したいと思ってたんですって言われてですね、まあ、びっくりしました。で、それで、実は私、もう仕方なく始めたんですね。でも、本当に、やってみたら、なんか楽しくなってね。はい、本当に、で、私、最初の数年間、自動伝道が本当に好きでした。はい。で、その後、原宿ではね、B-HIVE っていう働き任されて、青年伝道をやりました。でその後有野台に行ったんですけど、まあ、ここは地域伝道しかないなと思って、地域との関わりをもう本当に一生懸命やっていきました。で今振り返って思う時ですね、自分が賜物があるところに神様が使わされたっていうよりも、もう神様が使わされて、そしてそこに必要な賜物をね、神様が与えてくださったっていうふうに思うんですね。だから私たちはもう召されたということは、その召しに応えることのできる働きをすることができる、そのために必要な賜物を神様は絶対与えてくださるんです。だから皆さんを使わせてくださるんですね。だから決して恐れることなく、与えられた働き献身していただきたいなと思うんです。神様は必ず皆さんに必要な賜物を与えてくださるということなんですね。 で今日最後にですね、これを覚えて帰っていただきたいと思います。なぜ私たちは使えるのか、ね。教会において奉仕をする目的、これ大きく2つあります。で1つは、神様の栄光を表すため。私たちは神様の栄光を表すために賜物を用います。そして2番目は、隣人を高めるため。賜物を私たちが用いることを通して、周りの人々を引き上げていく。周りの人々の品性を高めていく。周りの人たちをイエス・キリストに近づけていく。私たちはこのために賜物を与えられ、奉仕をするんだということなんです。で、鍵になる聖句、2つ紹介しておきます。一つは、実会ですね。出エジプト記の20章、1節から17節のところにあります。で、実会はこれ大きく2つに分けることができますね。前半の1条から4条は、神様と私との関係について書かれたものですね。つまり、最初のこの4つの戒めはですね、私たちがどのように神を愛するかについて書かれている部分です。そして残りの6つの戒めは、私たちがどのように隣人を愛するかについて書かれているわけです。神様の栄光を表すために私たちが使える賜物を用いるっていう、この根拠ですね。そして2番目は、まあ、最も重要な戒め書きましたけれども、また22章の37節から40節の御言葉です。ちょっと読みますね。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか？イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの2つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている、はい。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、ルカの福音書は力を尽くしてこれ付け加えられていますけれども、つまりあなたの全存在をかけて神様を愛しなさい。そして自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいということです。まあ、こういうふうにまとめて言えると思いますけれども、奉仕の試金石は神様の栄光を表しているかどうか、お互いに高め合っているかどうかという点です。教会の中で皆さんいろんな奉仕をされると思います。で、その時にですね、自分自身に、問いかけていただきたいんです。私がしているこの奉仕を通して神様に栄光が帰されているだろうか。私がしているこの奉仕を通して、隣人を高めているだろうか。教会の中で行われている奉仕活動を通してお互いが高められているだろうか。この教会の活動を通して本当に全ての信徒が、あるいは求道者が神様の元に引き上げられ、イエス・キリストの似姿に変えられているだろうか。もしそうでなかったとしたら、私たちが仕えている動機がどこかおかしいのかもしれません。あるいはさっきグループで学んでいただきましたけれども、私たちが賜物を間違って使っているということがあるのかもしれません。ですからもう一度この視点に立ってですね、皆さんお一人お一人の奉仕について、動機について顧みていただきたいと思います。皆さんの教会での、あるいは地域における家庭におけるね、歩みを通して神様の素晴らしい栄光が表されるように心からお祈りをしております。ちょうど3時になりましたので、今日はここまでにしたいと思います。それではお祈りを持って、今日の学びを終えたいと思います。天にいらっしゃいます愛するお父様、あなたはこの地上に教会を立て上げてくださいました。それは神様の御心に沿って全ての人々を救いに導くための神様の機関であるということを知りました。 神様はそのために必要な賜物を私たち一人一人に与えてくださったことを心から感謝をいたします。その賜物は御子イエス・キリストが十字架におかかりになったことによって私たちに与えられた尊い賜物です。神様、こんな小さな私たちにそのような高価な賜物を与えてくださったことを心から感謝いたします。どうぞ私たちがそれを誤って用いたり、あるいは土に埋めてしまったりすることがないように、神様、それを正しく用いることができるように、私たちの信仰をいつも整えてくださり、私たちの思いをいつも天に向けさせてくださいますように心からお願いをいたします。そしてどうぞお一人お一人がそれぞれ与えられている賜物を通して教会で主に仕え、また家庭や地域において人々に仕えていくことができるように、それを通して神様のご栄光を表し、周りの人々を救いへと導いていく、そのような働き人として一人一人を用いてください。神様、どうぞそのためにあなたが約束してくださった聖霊を一人一人に使わせてくださり、その聖霊によって日々歩むことができるように、お一人お一人の歩みを豊かに祝福してください。心からの感謝を持って、私たちの愛する救い主イエス・キリストの尊き皆を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。